主はこう言われます。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださる。中国の孔子が語った有名な言葉に次のようなものがあります。皆さんもどこかで聞いたことのある有名な言葉です。我15にして学に志す、30にして立つ、40にして惑わず、50にして天命を知る、60にして耳従う、70にして心の欲するところに従えども乗りを越えず。意味はこういうことです。私は15歳の時学問に志を立てた。30歳になってその基礎ができて自立できるようになった。40歳になると心に迷うことがなくなった。50歳になって天が自分に与えた使命が自覚できた。60になると言うことが何でも素直に理解できるようになった。70歳になると自分のしたいと思うことをそのままやっても人の道を踏み外すことがなくなったというわけです。皆さんどう感じますでしょうか。若い頃、初めてこの言葉に接したときに、なるほど、人間とはそのように年を追うごとに成長し完成されていくものなのかと思ったものです。特に四十にして惑わずという言葉は心にぐっと迫るものがある。迷うことのない人生を送れるようになりたいものだと、40になればもう迷うことがなくなるのかと、そう思ったものです。しかし今50代の半ばを過ぎて思うのは、まだまだ迷うことや戸惑うことが少なくないなということであります。確かに人生という大きな枠の中では迷うことなく天の御国に向かって進んでいるのだという思いはありますが、日々の出来事に関しては迷いの連続だったりします。そしてまだまだだなと思ったりするのです。ところで呼ぶ記12章に次のような言葉があります。12章12節13節呼ぶ記12章12節13節知恵は老いた者と共にあり、分別は長く生きた者と共にあると言うが、神と共に知恵と力はあり、神と共に思慮分別もある。しばしばですね、若者と比べて老人には知恵や分別があると言われます。長い人生を生きてきて、さまざまなことを見聞きして、多くの経験を積み重ねてきたわけですから、未熟な若者に比べれば知恵も分別もあるかもしれません。しかしその知恵と分別は常に正しく絶対なのかと言われれば、決してそうではないでしょう。高齢になっても悩みは消えないのであります。ヨブは一般論として高齢者には知恵と分別があると言うけれども、本当の知恵と分別は神様にあるのだと言っているのであります。神様にこそ知恵も力も思慮も分別もある。これは常に私たちが目を向けていかなければならないポイントなのです。さて、今朝のメッセージは、迷うことのない毎日の生活を送るためにはどうしたらよいのかということをご一緒に考えていきたいと思っています。コロナ禍が続く中で、正しい 判断が難しい場面が増え、迷うことが少なくないと感じておられる方も多いのではないでしょうか。重要なことは、この呼ぶ記の御言葉からもわかるように、自分の力や自分の判断に頼るのではなくて、神様の知恵と力と思慮と分別を持って生きること、すべての迷いを神様に委ねて、神様の教えを第一としながら生きるということであります。その時、不思議と迷いは消えていくものであります。今朝はそのようなことをですね、さまざまな角度から考えてみたいと思っています。ところで、そもそも迷うということは悪いことなのでしょうか。私たちは迷ってはいけないのでしょうか。そんなことを考えてみたいのですが、ある人はそれを優柔不断とか弱さの表れというふうに考えるかもしれません。クリスチャンであれば信仰が弱いから迷うのだと考えるかもしれません。確かにそのような面がないわけではないのですが、先の呼ぶ記にはもう一つ非常に興味深い言葉が書かれてあります。12章の16節です。皆さん、この御言葉を読んだことがありますでしょうか。呼ぶ記12章16節、力も策も神と共にありと先ほどと同じことを繰り返した後ですね、迷うこと、迷わせることも神による。迷った時の力や解決策、判断、それは神様と共にある。でも神様が私たちに迷うこと、迷わせることをなさることがあると書かれてあるのです。これは実に驚くべき御言葉ではないでしょうか。迷いの直接的な原因は、私たちの信仰の弱さや性格的なものに起因することが多いのは確かなのですが、その奥に神様がおられて、神様が私たちのその弱さや性格に働きかけて迷いを生じさせることがあるというのです。もちろん全ての迷いがですね、弱さや優柔不断にあるわけではないでしょう。先が見えないために判断を決めかねたり、何かを犠牲にしなければならなかったり、間違った選択をすることへの不安や恐れもあるでしょう。しかし、そのような難しい選択を神様が迫ってくることがある。神様がなさることはすべて意味があります。ということは、人生で迷うことがあったときに、その迷いが神様から来るものであるならば、その迷いにも意味がある、神様の意図するものがあるということになるわけです。そう考えますと、迷うこと自体必ずしもそれは悪いことではない、迷いイコール罪というわけではない。重要なことは、迷った時にどうするかということなんです。迷った時にどうするか、そこを神様は見ておられるのです。人生のさまざまな問題に直面して、考えても考えても判断に迷うとき、私たちはどうするでしょうか。クリスチャンであるならば祈るでしょう。神様にどうしたらよいのでしょうかと祈ると思うんですね。私たちはそのような迷ったときに祈ることのできるお方があるということだけで、どれほど大きな慰めと 力を得ることでしょう。そして私たちを神様に向かわせるのならば、それが迷いであったとしても意味を持ち始めるのではないでしょうか。ここに神様が迷いをもたらす第一の理由があるのです。私たちの目を神様に向けさせるためです。私たちの目を神様に向けさせるために、神様が迷うことを許されることがある。聖書はそのような迷いの中で神様に祈る人たちに対してこのように語っています。イザヤ書30章18節から21節、少し途中を飛ばして読みます。それゆえ主は恵みを与えようとしてあなたたちを待ち、それゆえ主は憐れみを与えようとして立ち上がられる。まことに主は正義の神、なんと幸いなことか、すべて主を待ち望む人は。あなたを導かれる方はもはや隠れておられることなく、あなたの目は常にあなたを導かれる方を見る。あなたの耳は背後から語られる言葉を聞く。これが行くべき道だ、ここを歩け、右に行け、左に行けと。聖書はこのように、これが行くべき道だ、ここを歩け、右に行け、左に行けと語ってくださることが、このようにはっきりと約束されているのであります。これは本当に力強い御言葉であり、多くの方がこの御言葉によって励まされてきたことでありましょう。私たちが右に行くべきか、それとも左に行くべきかと迷っているときに、祈りの中で神様が、これがあなたの行くべき道だ、ここを歩けと導いてくださるというのです。皆さんはこの御言葉の通り、背後から語りかけられる神様の声を聞いたことがあるでしょうか。文字通り、私は神様の声を聞いたという方もあるかもしれませんし、多くの場合はこの祈っていく中で、この信仰が強められて、迷いが消えていって、この道に進もうという確信が与えられていく、あるいは逆にこの道はやっぱりやめようという気持ちになっていく、そういうことではないかと思います。神様に歩むべき道を祈り求めていくうちに、何かしらの方法で、心が定まっていくわけです。そうするならば、あとは信じて進むだけなのです。もし間違っていても、その時はその時で、神様が必ず軌道修正をしてくださいます。だから、恐れることはないのです。しかし、祈っても祈ってもなかなか迷いが消えないこともあります。これが厄介なんですね。なかなか迷いが消えない。祈っても祈っても。で、このような時、つい自分の判断で行動してしまいやすいのですが、イザヤ書の先の御言葉が教えているのは、すべて主を待ち望む人は幸いであるということであります。迷いが消え、確信が与えられるまで神様に祈り続け、神様からの答えを待つという姿勢が大切だと教えているんです。私たちは主を待ち望むということを通して信仰の大きな訓練を受けているのです。これが神様が迷いをもたらされることのある第二の理由です。迷いの中で神様に祈り、神様の答えを、神様の時を待つという訓練のためです。 4年前にアメリカから来日し、今大阪で開拓伝道をされているアボット先生という先生がおられます。もう50半ば過ぎて伝道者になろうとして立ち上がられた先生です。アメリカではもともと何かこう技術者だったそうですけれども、今、求道者も与えられ、全くゼロの状態から始まって十数名の集まりにまで発展しています。昨年は最初のバプテスマも与えられた。ところでアボット先生が日本に来るまでかなり長い時間を待たされました。アジアの国のどこかで伝道したいという思いが与えられて、夫婦でそのために祈り、さまざまな勉強や訓練も受けていました。しかし、どこの国に行ってどのように伝道すればよいのか皆目見当もつきませんでした。彼はアジアの国をイメージして、庭に一本のバナナの木を植えたそうです。そしてバナナの実がなったら神様のゴーサインだと考えました。で、祈り始めたのです。しかし、彼が住んでいた地域は冬には雪が降るような寒い場所です。バナナは寒いところではなかなか実るものではないでしょう。フィリピンとかタイとか暖かいところはバナナがいっぱいなってますけれど、それでも彼はそれが神様からのサインだと信じて祈り続けたのです。しかし案の定、実る気配すらありません。ところが忍耐して祈り続け、数年が経った後に、なんと朝起きてみたら、小さな小さなバナナの実が実っていたのです。夫婦で大喜び、神様のゴーサインだ。でもバナナが実ったからといって神様の道が開かれるわけではないでしょう。ところがその年に日本からのコールがあったのです。日本に来てからも言葉の問題や求道者探しに大変苦労されたようですけれども、一人目の求道者が与えられると、その方がお友達を次々に連れてこられるようになって、急に道が開かれていったと証ししておられました。なかなか答えが見えないときには、焦ってしまうこともあります。しかし、それでも主を待つのです。神様の時を待つのです。そうすれば焦る心も消えてゆき、平安が与えられます。聖書はこう教えます。第一ペテロ5章7節、聖書朗読をしていただいた聖書の箇所ですけれども、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。神様からの答えが遅く感じることがあったとしても、神様の時の中では決して遅くなっているわけではないのです。神様は常に最善な時に最善のことをしてくださる方です。だいぶ前にイエス様はなぜ4日も遅れたのかというお説教をしたんですけど、皆さん覚えておられますでしょうか。ラザロが亡くなりそうだったときに、危ない状況だったときに、マルタとマリアは心配してイエス様のもとに使いを送って、弟が死にそうです、すぐに来て助けてくださいと祈ると、お願いすると、イエス様は分かった、すぐに行くとおっしゃってくださったのにもかかわらず、同じ場所になお2日間滞在されるのです。そしてイエス様がやってきた時には、すでにラザロが亡くなって4日も経っていました。だから、なぜイエス様は4日も遅れたのかというメッセージを以前語ったわけです。私たちから見れば、どうして主を4日も遅れたのですかと、マルタもマリアもそう言ったのです。もし主がもう少し早く来てくだされば、弟は死ななかったでしょうにと。でもイエス様の時の中では少しも遅れてはいないのです。ラザロが亡くなって4日目に行くことが、 イエス様のご計画だったのです。私たちの時の感覚とイエス様の時の感覚は違うのです。だからイエス様に祈ったならば、最後までイエス様を信じてイエス様の時を待たなければならないのです。一切の思い煩いを神様に委ねるのです。神様は私たちに知らん顔しておられるのではない。神様はいつも私たちのことを心配してくださっているのです。それは御言葉がはっきりと教えている通りです。だからそんな神様に一切の思い煩いを委ねて、あとは神様に、神様の時を待つのです。そうしていくならば、これが迷いが消えていく第一歩となっていきます。今日の説教タイトルは迷いなき人生ですね。どうやったら迷いが消えていくのかということが結論的に語られていきますけれども、今その真ん中の部分で神様のに委ねて神様の時を待つ、その中で次第に迷いは消えていきます。でもまだ完全ではないのです。でもそれが第一歩となっていきます。ところで私たちは何かを選ばなければならなくなったときに、明確な基準を持つことが大切になってきます。皆さんにとって基準は何でしょうか。何かを選ぶときの明確な基準、それは私たち皆が共通した基準を持っているわけです。当然それは聖書です。言葉を変えるならば、聖書を第一の基準としてするということは、言葉を変えるならば神様を第一にするということでもあります。迷う時というのは大抵の場合、神様を第一としていない時です。自分の思いを優先したいがために迷うのです。そもそも罪はどこから来たのか。食べようか食べまいかと迷った結果、神様を第一としなかったことによって罪は始まったのです。そしてその罪がますます私たちを迷わせるようになっていったということは、最初の失敗を私たちは取り戻さなければならない。私たちは最初にアダムが犯した同じ過ちを犯すのではなくて、迷った時には神様を第一とすることによって人類最初の過ちを訂正していくのです。同じ過ちを続けていく限り迷いは消えることはないのです。そしてそのように神様を第一としていくときに、私たち自身の中で素晴らしいことが起き始めます。最初に、これが第3番目の理由ですね。神様を第一とし、神の子としての成長する訓練を受けるため。このことまだ喋ってませんね。すいません、スライドの順番が間違えました。こっちが先です。中国のもう一つ有名な人で、老子の格言にこういう言葉があります。自分の思考に気をつけなさい、それはいつか言葉になるから。自分の言葉に気をつけなさい、それはいつか行動になるから。自分の行動に気をつけなさい、それはいつか習慣になるから。自分の習慣に気をつけなさい、それはいつか人格になるから。自分の人格に気をつけなさい、それはいつか運命になるから。自分の人生を左右することになるから。この言葉は本当にその通りだと思わされます。私たちの思いや考えはいつか言葉となって現れる。いつも口にする言葉が やがて行動となって現れる。行動はやがて習慣となっていく。習慣はその人の人格を作り上げていく。人格はその人の運命、つまり人生を左右していくことになっていく。だからその一つ一つの選択を気をつけようと老子は説いたのであります。ある牧師さんがお説教の中で次のように語っていました。迷った時はどうするかではなく、どうあるべきかを考えなさい。迷った時はどうするかではなく、どうあるべきか。私たちはどうあるべきなのか、どうあることが正しいことなのか、という私たち自身の存在というものを見つめていきなさい。そして判断しなさい。と言いました。すべての選択が最終的にはその人の人格を形成し、運命までも決定するとの老子の言葉とも相通ずる言葉ではないかなと思いました。でもそれには明確な基準となるものが必要。幸い私たちにはその基準となる聖書があります。私たちは聖書の御言葉で生きるクリスチャンですから、聖書がどのように教えているのかが常に最優先されるべき基準となるのです。聖書の教えを基準として一つ一つ判断していく。言い換えれば、神様を常に第一として選んでいく。その時、神の子としての人格が、品性が作り上げられていくのです。そして、常に神様を第一として選ぶ時、私たちは迷いが消えていくのです。これは本当に不思議なことです。でもそうなんです。神様を第一として選ぶと決心するときに、私たちの心から迷いは消えていくのです。逆に第一として選ばないときに迷いは残るのです。ヨセフがエジプトに売られていく物語が創世記の中に出てきます。父ヤコブから溺愛されたために、兄から嫉妬され、またあまりにも純粋であったためか、兄たちの感情を害するとは考えず、兄たち全員が自分に頭を下げている夢を見たと話して怒りを買い、ついにはエジプトに売られてしまうというふうなことになってしまうのです。まあ、このことは結果的には家族を窮地から救うことになるのですが、そのことを知る由もないヨセフは、お兄さんたちから裏切られたという傷や悲しみや先の見えない絶望的な不安に襲われました。しかし、エジプトに連れて行かれるまでの一日の行程において、そのわずか一日がですね、彼の生涯の分岐点となっていくのです。皆さん知ってましたか？エジプトに売られていく、連れて行かれるその道々、一日の道のりにおいて、彼はある重大な決断をするのです。そしてその重大な決断が彼の信仰者としての分岐点、ターニングポイントとなっていくのです。ヨセフはエジプトまでの道中、父ヤコブの神様のことを考えていました。彼はお父さんがですね、ヤコブがヨセフと同様に兄の怒りを買って逃亡者となった時に夢を見せられて、その夢幻は天にまで通ずる階段があって、そこを天使たちが登ったり降りたりしている、そういう夢を見たという話を繰り返し聞かされました。そのことをヨセフは エジプトに連れられていく中で思い返していました。創世記28章の12節から15節、少し真ん中を端折ってお読みいたしますと、こういうことが書かれてあります。彼は夢を見た。ヤコブは夢を見た。先端が天まで達する階段が地に向かって伸びており、しかも神の御使いたちがそれを登ったり下ったりしていた。見よ、主が傍らに立って言われた。私はあなたの父祖アブラハムの神、イサクの神、主である。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても、私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで、決して見捨てない。有名なお話ですよね。ヨセフは父から何度も耳にしたこのお話を思い出していました。そして神様が父ヤコブを守ってくださったように自分のことも守ってくださいと祈りながらですね、その場で自分自身を全く主に捧げる決心をするんです。彼はどのような環境のもとにあっても天の王の人民らしく行動し、神様に忠誠を尽くそうと決心するのであります。その時でした。彼は心に大きな感動を覚え、不安と恐れは消えていくのでありました。彼の心には迷いはもうありませんでした。でも奴隷として連れて行かれるのですから、彼に自由などないのですから、何を選ぼうかなどというようなこともないのですから。でもですね、どんな状況であってもですね、たとえ奴隷であったとしてもですね、神様を選ぶのだと決めることはできるのです。どんなに自分の状況が悪くなるということが分かっていたとしても、自分はそれでも神様を選ぶのだと。そう決心した途端にですね、彼の迷いがスッと消えて、経験したことのないような感動が湧き上がってきた。心は平安に満たされていった。たった一日のエジプトまでの道のりの間に、彼は大きく変えられていったのです。私たちも同じような経験をさせられるのではないかなというふうに思うんですね。祝福の山の174ページから175ページにかけて次のような言葉があります。私たちがキリストを導き手とするならば、キリストは私たちを安全に導かれる。どんな罪人も道に迷う必要はない。おののきながら求めるもので、一人として純潔な清い光の中を歩むことができないものはない。私たちは旅のロープを耐えなければならないかもしれない。疲れた者も休息を絶望する時もロープを続けなければならないかもしれない。弱っている時にも戦わなければならないこともあろう。しかし必ず最後には望む港に達することができるのである。キリストご自身が私たちの先に悪路を進み行かれ、私たちの足のために道を滑らかにされる。人生に迷う、人生の選択に迷うとき、何があっても神様を第一にしようと決心するとき、迷いは不安や恐れとともに消えていきます。この経験は私たち信仰者にとってまさにターニングポイント、分岐点となるに違いありません。そしてそのような選択を繰り返していく中で、私たち自身の神の子としての人格が形成されていくのです。老子が語ったように、その選択というのは何も大きなことをすることから始まるのではなくて、私たちの思い、心の中にあることから始まるのです。神の子としてのふさわしい思い、考えを持とうと。神の子としての ふさわしい考えの中でそれを言葉にしようと、その言葉の中でそれを行動にしていく、行動が習慣となり、習慣がやがて神の子の人格となっていく。どんなことがあっても神様を第一としよう、そう決心することによって不安や迷いが消えるとともに神の子としての人格が形成されていく。これが神様が私たちに迷いを許される、第三番目の理由です。今朝はこのように迷いについて考えてみました。もう一回まとめて終わりたいと思います。私たち誰もが迷うことがあります。でもその迷うことそのものはですね、確かに私たちの弱さやそういうものから来ていることは多いのですけれども、でも聖書はですね、神様が私たちを迷わすことがあるんだよって、ならばその迷いそのものは必ずしも悪いことじゃないよ、むしろなぜ神様が迷わすのかを考えなさい。それには3つの理由がある。1つ目に、私たちを神様に向かわせるため、私たちの目や思いが神様に向けられるために迷いを許される。2つ目に、神様の時を待つために、神様に全てを委ねて神様の時が来るのを待つということを学ばせるために、その訓練のために。そして3つ目に、神様を第一にする、迷うたびに迷うごとに神様を第一にするということを通して迷いが消え去り、私たちが神の子として成長していくために神様が迷うことを許されることがある。すごいと思いませんか。神様はここまで私たちのことを心配してくださっている、ここまで私たちのことを導こうとしてくださっている。本当にすごいお方だと思います。もし今何か心の中で迷うことがあるならば、ぜひ試してみていただければと思いますし、またこれからも迷うことが多々あろうかと思いますが、その時にも今日のメッセージを思い出しながらチャレンジしていただきたいと思いますね。神様を第一にするということが正しいということは分かっていても、なかなか第一にできないという弱さがあることももちろん知っています。だから最初に読んだ呼ぶ記はですね、神様に、ちょっと戻しますね。ですね、どこだっけ、この呼ぶ記の12章12節13節、知恵は老いた者とともにあり、分別は長く生きた者とともにあるというが、神とともに知恵と力が加わっているんですね。知恵と力はあり、神とともに思慮分別もある。なぜか力という言葉が加わってますでしょ。私たちは神様の知恵や神様の思慮分別が分かっても、神様の思いが私たちの思いとなっても、それをする力がないのです。その力も神様にあると書かれてあるのです。だから正しい判断ができますようにと祈るとともに、それを実行していく力を与えてくださいということなのであります。何から何まで神様が導いてくださるということです。信仰は成長していくものですから、いきなりこんな高いところには行けなくてもいいのです。一歩一歩迷いながら、迷いながら一歩一歩と神様を選びながら成長していくものでありたいなと思いますね。今コロナ禍にあって迷うこと多くなりましたね。何やら本当に牧師同士話し合っていてもですね、理事会を開いていてもですね、どうしましょうね、どうすることが正しいでしょうねと本当に迷うことが多いです。 教会の判断が、あるいは私自身の判断が正しいかどうかも自信がないことも多いです。本当に皆様のお祈りによって支えられていますけれども、でも神様が必ず導いてくださるのだということを信じて、これからも歩んでまいりたいというふうに思います。その暁には神の子として立派に成長している私たちがきっとそこにあると信じます。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。